に関するご意見は日本広告審査機構 JAL にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JAL で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック。ラジオ大阪は FM クイック。この釘は引き抜きにクイック。ラジオ大阪は FM クイック。ラジオ大阪は FM クイック。91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬、ミュージックさん。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。世の中なんとなくお盆という感じになってまいりましたね。実は、うちもちょっと今日なんか集まってっていう話があったりするんですよ。まあお盆ですからね、うん、ご家族が、はい、あるいはご親戚が集まって一堂にということがあるのかなというふうに思ったりもします。
そうですね。
まあ、遠くへ暮らしてる方がね、大阪へ戻ってこられたり、あるいはふるさとに帰られたりっていうのがちょうどこの時期なんですけどね。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、お盆になりますと、いつもでしたら、今まででしたらちょっと風が、はい、若干変わってきたかなっていう感じがしなくてもないんですが、天気予報によるとなかなかそうにはならないっていう
暑いですよ、
はい、続いているという状態ですんで、うん、はい、体だけには気をつけてください、はい、さてこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はですね、昨年の 5月だったんですが、 NPO 法人モンキーマジックの小林さんという全盲の方にご出演をしていただきました。覚えてますか？パラクライミングの世界大会で4連覇されまして、はい、ドキュメンタリー映画も制作したという方でしたよね。すごい映像を見せていただいたのを覚えてるんです、はい、今日はそんなクライミングの話です、
はい、
部屋の中にこうなんか突起が出てて、ね、はい、こうよじ登っていくというあのクライミングですが、はい、上と登っていく競技なんですけれども、はい、今日はねロックオンザビーチっていうところがあります。そのロックオンザビーチのオーナーでいらっしゃいます浜の上てるさんと電話がつながっております。詳しいお話をこの浜の上さんに聞いてまいります。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、浜の上さん、今日はそのクライミングの話なんですが、浜の上さんにお電話つないでいるのはそのクライミングの施設を運営されているというふうにお話聞いたんですが、その通りですか？
あ、そうです。
その名前がオンザロック、ロックオンザビーチという名前なんですね。
そうなんです。
はい。これはいつ頃どこでオープンされたんでしょうか？
2022年の2月の12日に息子の誕生日に、はあ、京都府京田辺市にオープンしました。
京都の京田辺市に2022年の2月、息子さんのお誕生日が2月のいつですか？
12日です。
12日、この日にオープンされたというわけですね、
は
い。
そうです、はい。
これ京田辺と言いますが、どのあたりにあるんですか？
近鉄の京都線、また学研都市の宮脇駅から徒歩8分ぐらいですね。
はいはい、3つの山の木とかで宮脇っていうところがあるんですが、
はい、
こちら歩いてどれぐらいですって？
歩いて、8分ぐらいの住宅街ですね。
住宅街の中にあるわけですか？
はい。
浜の上さんは視覚障害をお持ちでいらっしゃるんですか？
私自身は晴眼者です。
晴眼者でいらっしゃって、
はいはい、
この施設を設けようと思ったのはなぜだったんですか？
息子の、フミヤというんですか、
はい、
フミヤが、網膜色素変性症の視覚障害で、 まあ、きっかけとしましては、その息子が、はい、まあ、進行していく中で、悲観的になっていく、できないことが増えていき、
はい、
まあ、そういう時期があって、親子関係もぎくしゃくするという時期があったんですが、
なるほど、
最初に出会ってから、うん、目標を見つけて生きていけるようになったという、まあ、流れがあって、で私自身もそのクライミングに興味を持ち始めたんです。
ほうほうほう。
で、そのクライミングの魅力を知った。というところがきっかけなんです。
で、自分でその施設を作ってみようと、運営してみようということで始めはったのが、このロックオンザビーチという京都の京田辺市にあるところなわけですか。
そうなんです。
へー、はい、すごいですね。これ、ロックオンザビーチっていうのは、なぜロックオンザビーチっていう名前なんですか。
これは、オンザビーチっていうのが浜の上なんですね。
あ、なるほど、浜の上、はい、あ、そうか、浜の上はオンザビーチですよね。
はい、でロックオンっていうのが岩登りなんで、それをかけてロックオンザビーチ。
なるほど、ほんでロックオンザビーチっていうんですか。
そう、いや、これは私、応援してくださった方がね、命名してくださったんです。
ああ、これなかなかうまいことを命名してはりますよね。
はい、
なるほど、そこからこの名前が来てるわけですか。
はい、
施設自体は大きい施設なんですか。どれぐらいの施設なんですか。
コンパクトでワンフロアな感じで、まあ、一般のクライミングジムに比べればすごく小さい施設なんです。
なるほど、はい、その息子さんが、まあ、視覚障害でいらっしゃるということですが、病名は何ですか。はい、ですか。
網膜色素変性症。
はい、網膜色素変性症、いつ頃分かったんでしょうか。
診断されたのは中学2年生頃ですね。
中学2年生、はい
はい、
今息子さんおいくつでいらっしゃいますか。
34です。
34歳。いくつぐらいから見にくくなったんでしょうか。
は
い、
見にくくなったのはね、高校3年生ぐらい、ちょうど大学受験の頃ですかね。
あ、なるほどね。一番ね、大変な時にちょっと見えにくくなってきたというわけですよね。
そうですね。
今息子さんの目の状態はどういう状態ですか。
下の方が少し見えるぐらいの、まあ、少し視野が残ってるぐらいですかね。
なるほどね。
はい、
それでこのクライミングをなさっていらっしゃるということですが、さっきお母さんのね、はい、浜上さんのお話の中で、やっぱり息子さんとその目が見えないことでギクシャクする時期があったっていうお話がありましたが、具体的にどういうふうにギクシャクしてたんですか。
多感期という時期もあったし、
はい、当然ですよね、
男の子っていうのもあったから、はい、でもだんだん見にくくなって、できないことが増えていく、
うん、
で、努力しても、その勉強なんかでも努力しても文字が読みにくいために、時間制限があったりとかすると成果につながらないみたいなことがあったり、また友達ともその、まあ、リアクションが薄いというのでギクシャクする関係になったりとかいうことで、まあ、イライラしている時期があったんです。
なるほど。
でも私は見えるから、うん、どんな時に困ってるのかが分からなくて、
はい、
なかなかうまく寄り添えなくて、うん、でまたその多感期で母親にいちいち困ってることを言わない、まあ、話さないとかいうのがあって、
そうです、ね、男の子は特にね。
そうなんです、
うん、
だからもうそういう関係でギクシャクして、時には2階から掃除機が降ってきたり、壁に穴が開いたりとかいう、まあ、時期があったんです。
うーん、わからんでもないですね。特に息子さんのこう気持ち考えたら、はい、それはもうイライラする、もうどうしようもない、
ね、
自分で持っていきようがない、
ね、
という気持ちはもう簡単に想像できる、容易に想像できるっていう感じですよ。西村さん、そうですよね。
うん、そうなんです。持っていきようがないんです。
へえ。
はい。
で、それが、まあ、お母さんも、その視覚障害者の状態がよくわからないんで、どう寄り添っていけばいいのかっていうので苦労なさった。
そうですね、悩みましたね。
うん。そこにこのクライミングというのが出てきたわけですか。
そうです、そうです。
はあ、
まあ、大学進学を希望して、大学を、まあ、合格できたんですけれども、
はいはいはい、
その後就職して大阪勤務になったんだけど、半年で東京転勤というハードルがあったんですね。
ほうほう。
で、そこで、まあ、東京に転勤してから、先ほどのお話にあった小林さんがやられている障害者クライミングのイベントに参加することになって、
はい、
でそこで、まあ、小林さんと出会ったんですけども、その小林さんが同じ網膜色素変性症でありながら NPO を立ち上げて、また世界で何連覇もされているというレジェンドであった、 で、なんか祝賀会に行った時にはくしゃくしゃになったメダルをポケットから出される姿がかっこよかったとか言ってました。
はあ、
でまたその周りにねサポートする仲間がたくさんいたこと、うん、そういうことにやっぱり刺激を受けて、
はあ、
本人もクライミングに没頭していくようになったんです。
はあ、なるほど。だから息子さんからすれば、まあ、どんどん視力が衰えていくその現状の中でこの小林さんとの出会い、はい、そしてそこにクライミングとの出会いがあって、はい、一気に、はい、まあ、クライミングの良さみたいなのが分かってきはったっていう感じなんですね。
そうですね。はい、
あ、それは横でお母さん見てて、あら今までとはちょっと息子違うなっていう、そういう気配っていうのは感じられたところってありました？
全くクライミングをしてることすら知らなかったんです。
ご存知なかったんですか？
全然知らなかったんです。
ほう。
もう東京を転勤してからまあ、ね、イベントとかに参加しているなぐらいのことは知ってたんですけども、詳しいことは何も話さないからわからないし。
へえ。ほんで、いつ知りはったんですか、このクライミングをやってるということ
は。ある日突然なんですけども、なんか日本代表になって、世界選手権に行くんだっていう電話が入ったんです。
その時点ですか、知ったのが。
そうなんです。で、だから私も何のことか、全然わからない。
それはお母さんからすれば分かりませんよね。
そう、とんでもないことになってると思って、まあ、娘と応援にヨーロッパまで行ったんです。
ヨーロッパまで行かれたんですか。
行きました。
は、行って息子さんのその世界大会の姿を見てて、うん、お母さんとしてはいかがでしたか？
もうね、その悲観的になっていた頃の笑顔のない息子ではなくて、本当に大スクリーンに映し出されてる息子がいて、でその周りにたくさんの仲間がいて、もう笑顔いっぱいでパフォーマンスをしてる息子だったんです。そこにいたのが
今までとはもう全く違う息子さんがその目の前、しかもヨーロッパの世界大会で。
そうです。
はあ、でもお母さんとしては感激だったでしょうね。
感激です。
ね、
初参戦だったんだけど、そこでまあ銅メダルを獲得したんですけども、そのメダルよりも私はその息子の変化が嬉しくて、なんか目標を見つけて生き生きとしてる姿が嬉しかったっていうのを覚えてます。
西村さん、これお母さんとしては嬉しいですよね。
もうそれは最高やと思いますよ。
ねえ、もうある意味やっぱクライミングが助けてくれたっていうところがあるのかもわかりませんね。
そうですね。
まあその息子さんが今はもう張り切ってやっていらっしゃるわけですよね。
そうです。
で、それ見てたら、あの自分ところでお母さんがクライミングの施設を作りたいという気持ちになってきたという流れなんですか。
そうです。だからクライミングに興味を持って、そのクライミングがその障害があってもなくても、
はい、
どんな障害であっても同じ壁で、同じルールで健常者と一緒に登れるっていうところにすごく魅力を感じて。
なるほど。
そう、だから一歩を踏み出せない、まあ、障害だけじゃなくって、一歩何かに悩んで踏み出せない人たちが、もう気軽に来てそこで交流するっていうこと、障害者と健常者が一緒になって遊ぶっていうことで、なんかいろんなことがお互いに学べるんじゃないのかなって、そういう交流の場所があってもいいんじゃないかなっていうふうに思ったんです。
だからこのクライミングというのは、あの全く差別なく一緒にこうできるスポーツであるということですよね。
そうですね。だからパラのスポーツは大体視覚障害者は視覚障害者のルールがあったり、はい、車椅子は車椅子のルールがあったりするんだけれども、はい、クライミングに関してはそれがないので、ちょっと工夫するだけで一緒に遊べるっていうところに魅力をすごく感じたんです。
いいスポーツですね。あの神戸にアイセンターというところがあって、はい、視覚障害者の皆さんのいろんな情報発信基地になっております。そこにもできた時、はい、今もそうなんですけれども、このクライミングの施設があるんですよね。
はいはい、
うん、というのはやっぱりもう皆さんが簡単に遊べて、そして体を動かすことができる、はい、そして晴眼者、はい、健常者と全く同じ対等で同じスポーツができるという、やっぱそこなんでしょうね。
そこです。
あの実際にその施設をこの京田辺でやっていらっしゃって、
はい、
そこへクライミングをされに来られる方たくさんいらっしゃるんですか？
あの障害のある方もない方もたくさん来ていただいてます。
なるほど。実際に視覚障害者の方がそちらの方に来られる方はいらっしゃるんですか？
いらっしゃいます。
なるほど。
結構増えてきてます。
増えてきてる。 はい、このロックオンザビーチはそういったアスリート専門の施設ではないんですよね。
ではないです。違いますね。
息子さんは今そうして今アスリートでいろいろやっていらっしゃるということですが、ちょっとどんな風な大会に出てどんな成績を収めていらっしゃるか教えていただけますか。
あ、息子ですか。息子はね、はい、まあ、その最初に、2018年に銅メダルを取って、
はい、
次2021年の世界選手権モスクワ大会で金メダルになって、
すごい。
で、2023年、去年ですかね、去年は世界選手権の、ベルン大会でまた2連覇の金メダルで。
はい、2連覇金メダル。
で、その後、ワールドカップがその年同じ年にあったんですけども、
は
あ、3選手で 2個の金メダル。
すごい。
で、今年はもう今すでにもうワールドカップ始まってるんですけれども、はい、1戦目のソルトレークで金で、2戦目のインスブルックは銀でした。で、3戦目が残ってるんです、9月末に。
はあ、
すごい。
話は全然違いますが、そんだけ金メダル取ってきて、はい、どこに飾ってあるんですか。
ジムに飾ってます。もう親バカですが。
いや、お母さん、その金メダルは誇りですね、これ。
そうですね。
はあ、
もう親バカもいいとこなんです。
いやいやいや、そんなことないですよ、これ。はあ、いいですね。息子さんの今活躍されているこの姿っていうのは、お母さんにはどう映ってますか。
ああ、もう嬉しいしかないんですけども、でも、まあ、私が望むのはその、うん、メダルの数を増やすだけではなくて、
うん、
将来パラクライミングを牽引していける存在になってほしいなというふうに思ってます。
確かにそうですね。お母さんがこのクライミングの施設を始められたことについて、息子さんなんかおっしゃってます。
最初はね、もう大反対でした。
そうなんですか。
反対。
そうなんです。
反対やったんですか。
全く知識がない、クライミングに対して知識がない私が、ええ、何を言ってるんだみたいな感じで。
お母ちゃん、何言ってんのと。
そうそう、
知ってんのかと、クライミングをという。
そうなんです。
でも、それに対してお母さんどうおっしゃったんですか。
いやいや、もう走るしかないと思ってたんで。クラウドファインディングとかもやったし、たくさんの方に支援していただいたりしてたので、だからもう前も行くしかないって思って、
はあ、
もう暴走に近い感じ
で。で、実際にその施設作られました。作ったところに息子さんが実際に来られてクライミングしたことあるんですか。
あ、何回も。それは、まあ、実家に帰ってきた時に。
あ、なるほど。
まあ、ついでによるって感じですけど。
あ、そうなんですか。どう言ってます。はい、お母さんが作った施設については。
いや、でも楽しんでると思いますけどね。
あ、そうですか。すごい。
まあ、いろいろ意見とかは言ってくれますけど。
はあ、はあ、はあ、なるほどね。
うん、
ちなみに、なんか2028年のロサンゼルスパラリンピックの方では、はい、このパラクライミングが正式に、実施されることが決まっているというふうにも聞いておりまして。
そうですね。
そうなると、息子さん、フミヤさんがそこへ向かって、っていう形になるわけですか。
もちろん目指してると思います。
これは楽しみですね。
楽しみですね。
いや、お母さんもこれは本当楽しみですね。
そうですね。
実際にそのやってる姿見て、いや、この息子、はい、自分とこの息子さんの姿を見て、このクライミングに関してここがすごいなと、はい、お母さんの視点からここがすごいなと思うところってあります。
あ、まあ、特に視覚障害者のクライミングなんですけども、やっぱり時間が普通の方よりも時間がかかる、探しながら登っていくので、
はいはい、
だから持久力が必要だし、
うん、
で、片手で探すのでホールドを持つ保持力っていうのも必要になってくるんですね。
なるほどね。
それと、サイトガイドといって、下からどこにホールドがあるかっていうのを指示をしてくれる人がいるんですけれども、
見
えないから、
はい、
で、それを、まあ、6分間のオブザベーションという時間があって、
はい、
どこにあるかっていうのをサイトガイドが教えてくれるんですけれども、それを聞きながら自分でイメージをして、どういうふうに登っていくかを考えるんですけども、
なるほど、
その位置を覚える記憶力も必要だと思います。
だから、請願者よりもより力、それから考える力、これが必要であるというわけですね。
そうですね。だから現場での処理能力も必要になってくると思うし、
ええ、
だから、一般の人はやっぱし、まあ、視力に頼って、まあ、普通は登ってるわけですけども、それがない分、違うところの力がやっぱりいると思いますね。
なるほどね。お母さんご自身はクライミングされるんですか？
まあ、多少
ですけど、でちょっと、
まあ、健康維持以外のためです。
あ、なるほど。クライミングについては分かってきました。
はい、まあ、多少はさ、まあ、オープンした頃よりはちょっと分かってきたし、かなと思ってますけど、まあ、息子からしたらまだまだって思ってると思いますけど、
まあ、そらそうでしょうけれどもね。なんかやりながら息子さんの気持ち見たら分かります？
いや、それは分からないかな。
そうですか。
でもなんか息子の登りを見てると、ああ、ここはこうしたらいいのにとか思ってしまいます。
ああ、逆にね。
逆に。
ああ、はい、なるほど。
なんか悔しい思いをしたりとかはしますね。
ああ、その気持ちがだんだん同じように分かってくるわけですね。なるほど、なるほど。はい、今、こちらの方、会員さんってどれぐらいいらっしゃるんですか？
今、会員は1000人を超えてます。
すごい。
そんないらっしゃいますの？
はいはい、
これはもう健常者生還者と一緒になってですよね。
そうです、そうです。もういろんな方全部含めて1000人を超えてるっていう、
もう子供さんからお年寄りの方までっていう感じですか？
そうです、4歳から77歳全盲の方、
すごい、すごい。これ実際にここに行ってやろうと思ったら料金的なものはどういう感じになってるんですか？
一応登録押してもらうんです。会員登録っていうのをしてもらうので、
はい、まず会員登録
料が、まあ、一応1000円と設定してるんですけれども、
はいはい、
最初は、スターターパックっていうのがあって、
はい、
1時間2000円でレンタル料込みっていうので、最初体験してもらうっていう感じでスタートしてるので、その時は登録料500円にしてます。
なるほど。詳しくはこれ、はい、ホームページありますか？
あります、
ホームページ
そこに料金表も載ってるので、
どんな風に検索すれば出てきますか？
ロックオンザビーチで検索してもらったら出てくると思います。
は
い、
検索はロックオンザビーチ、ロックオンザビーチで検索をしていただいたらホームページ出てきますんで、ぜひ一度ご覧いただいて、はい、行ってみようという方は、さっき申し上げましたが、場所が京田辺です。で、近鉄京都線の宮巻という駅、これ JR の学園都市線も近くにあるんですが、そこから歩いて8分ぐらいの住宅地の中にあるということです。ぜひ皆さんも挑戦をしていただけたらなと思いますし、息子さんへの期待、お母さんとして今どんな期待されていらっしゃいますか？
まずは目の前の、パラリンピックに出場してほしいなと思ってるのと、
なるほどなるほど、
まあ、この先はやっぱり、先ほども言いましたけど、
はい、
パラクライミングを牽引していける存在になってほしいと思っています 。
いや、もう間違いなくなっていくだと思いますよね。ぜひ頑張ってくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。
もし今度パラリンピックに出られるとき、ぜひ番組の方にまた息子さんお話聞かせていただけたらなと思ってますので、
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
これ予約でございますので、よろしくお願いいたします。、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ロックオンザビーチの浜の上テルさんにお話をお伺いします。なかなか感動的なお話でしたよね。
そうですね。
息子さんとね、こうしてお母さんのこのせめぎ合いがあって、そして今があるというね、そこにこのクライミングがあった、いい出会いあったと思いますね。
そうですよね。
お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの「友がき」 志を果たして、いつの日にか。
おかしい、面白かった。
ということで今日はここまで。いや、盛り上がったね。じゃあこの続きはポッドキャストで聞いてね。ポッドキャストは、
うっと、ポッドキャストも絶対聞かなきゃ。じゃあアプリを切り替えて。
ノーノー、ちょっと待った。ポッドキャストもラジコアプリで OK だよ。番組ポッドキャストもスピンオフコンテンツも、そしてオリジナル番組だってラジコアプリ一つで聞けちゃうんだ。
そうなの？本当だ。ポッドキャストをフォローできるし、おすすめとか人気のポッドキャストもレコメンドしてくれてる。チャンネル別で番組を選べるのも便利で楽しそう。これならリアタイもタイムフリーもポッドキャストもラジコアプリ一つで大丈夫じゃん。
そう、ラジオもポッドキャストもラジコアプリで探して見つけて楽しんじゃおう。君にぴったりの音声ライフをお届けするよ。
アプリで聞くならラジコで決まり。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです、はい。昨日はミーナさんが博多に行かれたお話を、はい、